Saklılar.
はい、どうもジャスです。
はい、どうもリッカです。
仕事でね、
はい、
ここ最近あった話なんですけど。
はいはい。
ちょっととある年配の男性と結構時間を共にするっていう状況になってたんですよ。
はい。
まあ事情についてはちょっとまあ仕事なんでは伏せますけども。
はい、有料配信で。
いやいや、そこ、こと細かに言っても全然面白くないので。そこはちょっと横に置いとくんですけど。
はいはい、残念です。
まあまあ、要はあの人何歳 ?68 か。
おー、だいぶ上ですね。っていうかもう定年のお年頃ですね。
定年特に超えてるお年頃の人ではあるんですけど、まあ、その人とちょっと車で移動したりとか、
はい、
ちょっと仕事のね、上で二人だけで同じ場を過ごすみたいなことが多かったんですよ。
はいはい。
うん。まあ、その時に思ったんですけど、
うん。
68っていう年齢って、
はい、
人によってすっごい老いの出方が違うよなっていう。
あー、なるほど。わかるかな、うん、?60 代って、
うん、
最近の60代はまだ若いよっていう言い方もよくしますよね。
します、します。
一方で、磯野波平がだいたい50代ぐらいっていうのがありますけども、うん、まあ、あれがもう今で言う60代ぐらいのイメージだったりとかしますよね。
65ぐらいのイメージちゃいますか、ここまで行ったら。まあ、小学生の息子がいるんで、65歳って言ったらちょっとね、おかしいっちゃおかしいんですけどね。
奥さんがね、めちゃめちゃ若いとかそういうパターンでもないですからね。
ないですからね。なんですけどね。いや、うちの親父が70なんですよ。
親父さんぐらい。じゃあ、比較がしやすいですね。親父がこうなのにこの人はっていう。
いや、本当にそれでね。もうね、68のその人がね、もうおじいちゃんなんですよ。もうご老人。まあ、車の運転をその人がする場面とかもあったんですけど、
はい。
赤信号で停止するときに車間距離の詰めれない人、
うん。
ってご老人に多いでしょ。
多いですね。こう、だらだらだらとスピード落として、
うん。
なんとなく詰めていくパターンですかね。
あれでなんでやってんのかっていうのを横に座ってて初めて分かったんですよ。フロントノーズ。
はいはいはい。
が、どこまで行けば、危険な距離かっていう判断ができないから、完全にそのフロントガラスの視界に前の車のタイヤの下までが見えてる状態までしか用意かへんのですよ。だからあんだけ開くんです。
なんかもう立体視する能力が衰えてるっていうことなんですかね、
う
ん、それは。
そういうことです、そういうことです。まあ確かに絶対当たらないじゃないですか。
まあびっくりしますね。それで何か当たったらなんか出てますよね。
やし、もう会話がね。
はいはい。
ご老人って話基本的に面白くないじゃないですか。
はい。まあそうですね。同じ話繰り返したりだったりとか。
そう。いや、本当に同じ話繰り返すし、会話がアップデートされない。もうそうですしね。だから、もう判定基準もおかしいんですよ。
判定基準の何があったんですか、それは。
この会話が面白いみたいな判定基準。
同じ関西人なのに。
同じ関西人なのに。
あらまあまあ。
でね、その人ね。
はい。
兄弟なんですよ。
それは頭の回転はある程度早そうな。
気がするじゃないですか。
はいはい。
なのに、もう完全におじいちゃん。あ、それって違いますよ。こうやったんですよって言われてんのに元の話を繰り返すとか。で、ちょっとで一個ショックやったわね。
はい。
こう一緒におるからには、こう間を持たせよう思って僕も喋るじゃないですか。で、僕、面白いじゃないですか。
あ、そうですね。はい。とても。
平均点を50点としたら、全然85点ぐらい超える回はできる自信あるわけですよ。
まあ、こう投げてきた球をとりあえずキャッチしてそれなり以上の球を返すことに関してはかなりのレベルにあるのがジャスさんですよ。
でしょ？
ポカーンとしたりとか基本しないでしょ？何投げられても。
しないです、しないです。
それはすごいですよね。
で、どうもね、向こうの人もそう思ってはくれたみたいなんです。
はいはい。
いや、ジャスさんあれですね、言って、まあ向こうもお互い敬語で喋ってるんですけど、ジャスさんあれですね、何でもよう知ってはるし、なんかこう、まあ、まあ今営業マンじゃないですけど、まあ前営業いてはったないとわかりますわ、言うから、そうですかって言ったら、いやなんかこう、何言うてもね、こういうエピソードがあって、みたいなそういうのを持ってはって、こう引き出しが多いって言うんですかね。ありがとうございます。いや僕もね、って、その人がね。 そういうなんかこう、ちょっと面白かった、こういう話あるよみたいなね、こう、溜め込むって言うたら違うけどね。なんかそういうのね、人にこう、話するの好きで、みたいなこと言うわけですよ。
はいはい、エピソード期待しますね。
そう。で、ああ、そんな印象はなかったけど、そうなんやって思うじゃないですか。
うんうんうん。
あ、そうなんですね、って言ったら、いや、こないだもね、って言ったら、ほら、友達とね、お酒飲んでたんですけど、
うん、
人間っていう字あるでしょ？
うんうん。
ああ、はいはいはい。こう人間って別にこの人間の下の方のあの間っていう字を隠しても人やから、意味って一緒じゃないですか。うん、あ、まあそうですね。ただね、間をこうやって隠すのはね、間をね、抜かすっていうことやからね、まあそれはね、間抜けって言えると思うんですよ。
うんうん。
はい。で、だからね、その間抜けにならないためには、人間何をするにしても、間を取ることが大事や言うてね。はい。
はい。
そうですねってなるじゃないですか。
うんうん。
で、いや、それがね、言うてお酒の席やったけど、友達から、お、おもろいな、何々さん、もっと言うて、もっと言うて、言うてね、受けましてね。そうなんですねって言ってて。
うんうん。
で、そういう人が、この間もねって、こんなことがあったんですけど、って言って、雅子様。
はいはいはい。
いますでしょって言うから。あ、皇太子の。そうそうそうそうそう。で、もう一人ほら、秋篠宮さん。
はい。はいはいは
い、
はい。
いますでしょそうですね。はいはい。紀子さんね。はいはい。あの人ら、名字、旧姓なんやったかって覚えてますって言うから、雅子さん、小和田ですよね、と。で、キコさん僕ちょっとド忘れしましたわって返したんですよ。
うん。
だから、あ、キコさんね、川島って言うんですよ。あ、先生、川島やったわ、そうでしたね。あのね、小和田雅子っていうのをカタカナでちょっとね、こう書いてね、川島キコっていうのをカタカナで書いて、こう縦に並べるでしょ。なので、こう、ジグザグに読んでもね、同じように読めるんですね。
はあ、これは知らなかったですね、って。
っていう、
はいはいはい、
ことを言うてはって、
はい、
え、俺の面白いってその面白いと同レベルに思ってんのってなるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そんな失敬な話あるかと。
いや、むしろジャスの話は面白いと思ってないんじゃないですか。
そうそう、だから、うん、そもそもの僕面白いっていう評価も、お前の面白い評価は俺はどう捉えたらええねんと。
ここで言う面白いが同じものを指してるとは、やや考えづらいですね。
うん。まあ、僕はどっちかというと思いたいのは、僕は面白いと思ってるけども、そこの採点機能と自己評価の機能がもうバカになってるから、そこのつろくが合うてないだけと思いたいですよ。
うんうん、
ですけど、わー、68やろ、お前と。え、それでいいのかってなりません？
うん、じゃあその親父さんはその感覚では多分ないでしょう。
うん。
70歳でも。
うん。
それで酒飲んでバカボケしてる絵って浮かびます？まぬけね、ははーってなりますかね。どうなんだろう。
うん。いや、だからね、その追い方。
うん。
まあ、だから60定年制って、あながち間違ってねえなってちょっと思ってまうなと。
うん。まあ、現役感ないですもんね。
う
ん、
そう。
確かに、ご隠居さんはそれでもいいかなと思うぐらいののんびり加減ですよ。
うん、うん、うん、うん。
ほのぼのしてるというか、よく言って。
うん、うん。いや、だから、定年制もね、
うん、
やっぱ65ぐらいまで引き上げんと、
うん、
成立しないみたいな話ありますけど。
労働力が、はい。
うん。そう、68でこの会話レベルにまで落ちてる人、
うん、
っていうのを、その、言ったら65まで定年でそこから雇用延長みたいな形して、
うん、
だいたい67、8まで働かせる、
うん、
までにはまだ技術レベルも上がってないよって思うんですよね。
うんうん。まあ、うん、おそらく衰えてますからね、それは。
そう。で、言ったら、その昭和20何年生まれで京大入る人ですから、
うん、
少なくともお勉強はできるじゃないですか。
うんうん。
お勉強できてそれなのか、まあ、もしくはその人が強烈に面白くない人だっていうだけかもわかんないですよ。
はい。まあ、サンプルが少ないですからね。
なんかこないだも東大生何十人集めてサンマがいじるみたいなテレビ番組やってて、
うんうん、
明らかに何らかの病理症状が出てる人、
うん、
みたいなものをいじるみたいなことやってましたけど、
はい、
まあそういう人いっぱいいるのは僕もよく知ってますから、
うんうん、
高機能自閉症の結果特定の分野に能力を発揮してるっていうのが受験に生きてる人って割といますので、
計算が早いとか、記憶力がすごくいいとか。
そうそうそうそうそう。英語のテストすっごいできるけども、日本語での会話がそもそも成り立たない人とか。
もう、ほとんど外国人ですね。
そう。多分ですけど、あいつは、英会話は成り立たないと思います。
うんうん。あ、うん、会話はそうで、コミュニケーションの部分ですね。
そうそうそうそうそう。のでね、ちょっとショックでした。
いや、でも本当にその、定年を、延長して、まだ元気なんだから働かせようっていうことを言ってる人が、うん、多分その定年を延長したような年齢の人だったりとかするわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
前提には俺はまだ大丈夫だっていう気持ちが絶対ありますよね。
あるんでしょうね。
ねえ。
いやでもね、ショックやったのはね、もう一個あってね。
はいはい。まだあるんですね。
え、俺30年でああなる可能性あるよな、という。
明日は我が身ですからね。ないとは言えないですね。
一応ね、僕ね、
うん、
年々知能上がってると思ってるんですよ。
あの、10年前の桜川マキシム行きで、こっちの方が面白いこと言ってたなって、もしも思ったとしたらば、すでに劣化してるという、その、まあ、調査として捉えることもできません、
うん、うん。あの、10年前の桜川マキシム聞いて思うのは、
ええ、
まだだいぶ遠慮してる。
そうですか。
うん。なんかね、あの、姿のない、
うん、
誰かにめっちゃ怒られることをちょっと想定して喋ってます。
うん。じゃあわかりました。5年前と比較しましょう。
5年前より今の方が絶対面白いでしょ。
5年前ってもうすでに第1期とは第2期体制ですか
じゃないですか。
え、まあ、じゃあ第1期の方が面白いかな。
2018年でしょ、今。2013年。
13年。
あ、2013年は、
お台場に来てる年ですか？
なんて言うんですか？第2期って言うんですか？
はい、うんうん。なかなか、あの、一概に比較しづらいですね。
うん。いや、まあ、でもね、ですか、オブラートに包んで言いますと、
はい。
僕は年々面白くなってると思います。
はいはい。なるほど、なるほど。まあ、ジャスさんは経験を10年間こう積み重ねてるから当然のことですよね。
そう、そうそうそう。まあ、その一方でちょっとええ加減になってるところありますけどね、会話がね。
でもそれは楽しくなりますよね。この間ほら、お酒飲んで収録してる時あったじゃないですか。まあ、あの時あの、調子乗ってて面白かったですよ。
あの、ヒロシさんとね。
そうそう、ヒロシさんがあの、本を2冊紹介するつもりだったんだけども、早々に1冊は諦めて、で、もう1冊ですら時間ちょっと足りない感じになってるっていう。
そう。そう。で、それをちゃんとあの、酒飲みながら分かってていじるっていうね。
あ、でもあの中でジャスさん、思い違いが一つありましたよ。
お、
なんですか、V ガンダムの主題歌の話をしていて、うん、リンドバーグのギターの人がって言ってましたけども、川添さんはベースの人ですね。
うん、確かに。それはね、そもそもちゃんとしたことを言う気がない。
はい。まあ別にどっちでもいいと思ってるってことなので、聞いてる人もまあどっちでもいいなと思ってると思いますけど、平川さんはもっとあの地味な感じなので。
ああ、そうですね。そう。
川添さんの方がギタリストっぽいルックスをしてるので、うん、まあわかるとは思いました。
あとあの、ハゲがドラムでしょ？
ああ、チェリーさんですね。
あなたは髪とか染めちゃいけなかった人だねって思う人でしょ？
しょうがないですね。遺伝なんです。若い頃はそうじゃなかったんです。ふさふさしてたんです。
まあね、まあね。
こう、やけにこう、感情移入して行ってみたりとかしましたが。
ちゃんとバンド内で結婚してんからええやんかっていうね。
お詳しいですね。
その程度はね。いや、でも、川添智久ね。
はい。フルネームで。
ギター顔でしょ。
まあそうですね。ロッカー顔ですよね。
そうでしょ。
てかヘビメタとかやってそうみたいな、そういう分かりやすい、そうですね、アイコン的なルックスをしていて。
そう。まさかポップスではないと思う人。
はい。まあそんなのはジュディマリだったりとか、うん、レイニア、マイキョがね、今がないわけですけども。
そんなん言ったらね、あの、スピッツとかに意外な人いますからね、一人ね。
ああ、そうですね。あれもその一例ですね。でもそういう人たちもですね、あと20年したら、今、ジャスさんがこう言ってるような年代に入るわけですよ。
うん。
20年いらないですね。10年ちょっとで60代後半な感じじゃないですか？
そうそうそうそうそう。ねえ。
っていうか、その、この、高齢化著しい日本の10年後ってとんでもなく暗いですね。そう考えると。
うん。
ポンコツばっかりじゃないですか。
そう、そう。
まあ、僕らもそうなるっていう話ですけど。
いや、だからね、です。やっぱ思うのはね、
はい。
ゴルフとか始めたら終わりやなと思って。
ああ、でも最、ね、そうですね。ゴルフはね、言い訳のスポーツですからね。
趣味ゴルフで面白い人います？知り合いで。
いや、知らないですね。若い人でもゴルフ始めると、もうおしまいだな感はちょっとありますね。
うん。若いやつでゴルフやってるやつで、一角の人物います？
たまたま僕の周りにはいない気がしますが。
いや、その、給料が若干高めとか、そんなのは、まあ、どうせ、 あるんですよ。
うんうん、
で、だ一角の人物っていうのも、こう、どう捉えるかですけど、
はい。
この人は知的やな、とか。
とりあえずですね、ゴルフをしてる人たちが、うん、楽しそうに話をしてるのが耳に入ってくることがありますが、
うん、
その時聞こえてきた話が面白かった試しは一度もないという、
そう。
ことは言えますね。
あとね、ゴルフやってるやつのね、よく言うのがね、やってみたらおもろいってとかね、
うんうん、
言うんですけどね、
はい。
何でもそう。
うん。まさに。ね、できないことができるようになるのは楽しいですからね。
うん。イデオン見るのもそうって思うんですよ。
うん。まあ、楽しくないアニメもあるような気がしてきますね。その例を持ち出すと。
そう。イデオン最後まで見たらめっちゃおもろいからって思うっていう話とお前言ってんの変わらんよと。
うんうん。
うん。
ってことはイデオンはゴルフと、ゴルフはイデオンと同じぐらい面白いってことですか？
いや、イデオンはゴルフより面白いですよ。
ね、まあね、地球がゴルフボールよりも小さい、そういう、スケールの大きい話ですからね。
そう、そう、そう、そう。もう発動編でバタバタ人死んでいくところなんか、若干チンコ立ってんちゃうかなって思うぐらい興奮しますよ。
それはあなたの趣味じゃないかという話の気もしてきましたね。
いや、あんなに人の死ぬシーンが気持ちいいアニメはない。
いや、ゾーニングの対象ですよ。
正解です。
人が死ぬのは良くないと思います。
そう、あれは子供に見せるもんではない。
おかしいですね。子供向けのアニメなのに不思議ですね。
いや、子供向けじゃないから。
うん。いや、アニメなんて子供の見るもんですよっていう時代の作品じゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。ねえ。いや、だからもう、本当に。
はい。まあでもね、そういうのを見てるからこそこれだけ刺さってしまった人間が性格が歪んだりするわけで。うん、いかんことですね。
まあ、ゴルフやって人にやってみたら面白い実証に行こうぜって言ってる人の方が健全に育ってる気はしますけどね。
うん。でもつまんない人間かもしれませんよ。
そうなんですよね。
まあ、単純に僕らと合わないっていうだけで、その人たちがつまんないっていうのも、ひどい言い分ですけどね。
いや、でもね、つまんないですよ。
うん。
ぶっちゃけね。
まあ、つまるつまらないはあくまで個人の主観ですからね。
読書家でゴルフやってる人とか見たことないでしょ。
もう、言われてみればそうかな。確かにそうですね。まあでもゴルフの本はいっぱい読んでますよ。こうねじったら腰が痛くならないとかなんか多分そういう感じの。
そう。
古武術から学ぶとかそういう。
ああ、そう。
向上心に溢れてますね。
うん。で、ゴルフやってる人、ゴルフハマっても絶対フィジカルを向上させないやつ、意味わからへんでしょ。
うん。スポーツとしてやってるんだったらば、そこからやった方が多分効率的ですよね。
うん。体幹を鍛えるみたいなことだけ書いてありますけど、
うん。
明らかその腰で打たなあかん言うてるからには、関節柔らかくしないとダメなんじゃないのとか思うじゃないですか。
はいはい。
でもストレッチやってる人見たことないでしょ。
うん、でもね、それはね、やっぱりややこうストイックに過ぎる意見かなとは思いますね。
でもゴルフ好きってそういうことでしょ、本当は。
でも、楽しい部分を、それほどコストをかけずに享受したいっていう気持ちがあるじゃないですか。
まあまあね。
うん。
だからまあまあ言ったらそう、フィジカル上げなくてもそれなりに結果の出るスポーツやからこそ、ハマれるんでしょうけどね。
うん、まあ、それは競技性を求めるかどうかっていうこともあるので、うん、あまりにも基準が高すぎてかわいそうっていう気持ちがちょっとしてきました。
いや、でも、連中、ごつスコア気にしよるでしょ。
うん。まあ、あとですね、カートに乗って移動するのとか、ちょっとこう、スポーツというにはどうかという気もすごくしますね。せめて歩いてほしいな、なんて。
ね。
まあ、カートで爆走したりとかしてれば面白そうですけどね。お前来るなって、ゴルフ場から毎回出来になるみたいな。
そうそうそうそうそう。
みんなジャッカスのメンバーみたいなゴルファーとかいたら、それは多分楽しいですね。
今、リッカさんがジャッカスを想定していたことにびっくりしました。同じやったから。
あれは名場面がありますからね。ゴルフカートの。まあ、ただそんな奴は近くにいたら迷惑です。
そうですね。ゴルフカートで爆走したり、馬の精子を飲んでみたり、お尻に夜勤を押したりでしょ、
ね、ミニカーをお尻から入れてみたりとか、それで病院行って医者を驚かせたりとか、いろいろバカな人がいっぱいありますからね。
鼻からわさび吸うたりとかね。
あれこそね、YouTube 的な空気の先取りですよね。
うん。でも、すっかりどっか行ってしまいましたけどね。
いや、死んだか体を悪くしたんじゃないですか。か、めちゃめちゃ怒られたか。
めちゃくちゃ怒られた。てか、お尻に夜勤をしたとき、親めっちゃ怒ってましたからね。
いや、取り返しつかないですよね。体張ってますよね。
ね、
うん、
まあまあ、そんなね、わけでね。
はい。
まあ、あれですよ。麻生太郎とか見てても思いますし。
はいはいはい。
安倍晋三見てても思いますけど。
うん。
やっぱ60過ぎたら、 ダメですね。
まあ見た目だけの話じゃないですからね。
あの麻生太郎の会見の態度とか明らかにここ1年2年でひどい状態になってるじゃないですか、
はいはい、うん、そうですね。誰もこれ止める人いないのかって思いますよね、うん、もう引退した方がいいですよ麻生さんって、うん、言って耳を傾けるのがいないっていうのはかわいそうかな。
あそこに対して、麻生さんねって、あなた言い返してるつもりでいるかもしれませんけど、うん、今テレビで映ってるあなたの顔ものすごく汚らしいですよって、うん、記者会見で記者が言うべきぐらいのレベルじゃないですか。
うんうん。
あんた、人気商売みたいなとこあんのもう分かってへんやろっていう。
でも、それは、周りもみんなそんな様子だったらば、際立たないじゃないですか。みんなだってそうでしょって。
まあまあまあまあ。
周りが8割、見た目がもっとマシでっていう風になったら、もうちょっとしっかりせにはならん、もしくは、もう潮時かなって思うかもしれないけども、まあ半数以上みたいな感じ。
まあでもほら、岸田文雄とかまたその辺のイメージちゃんとしようとしてる感じあるじゃないですか。うん、
はいはいはい。
麻生太郎もうダメでしょ。
うん。まあそういう意識全然なさそうに見えますね。
そう。だって麻生太郎ね、だってもう、あなたそれで、次、その、地位まで行く人いなかったら、麻生セメントどうなるか分からへんねんでっていうのも分かってへんでしょ。
うんうん。
公共事業にはものすごく食い込んでますけども、麻生セメント。
やっぱりもう先のことをね、うん、未来のことを考えられなくなったらば、そういう人は引退すべきですよね。
だやっぱ65限界っていうのは一つあるよなと。
うん。あとはその限界っていうのもあるし、うん、65にもなったらもうみんな遊んで暮らしましょうよっていうのも言いたいですよね。
うん、そうそうそう。
そんな働くって。
うん。
隠居しましょう、隠居。
あのね、65にもなって自分の知識で勝負できへんのやったら遊んどいてと。
うん。
やっぱね、65超えてね、超えたからこそ言える人っているじゃないですか。
はいはいはい。
うん。そういう意味では、そういう存在も必要やと思うんですけどね。
うん。そういう年の人が希少価値があった時代じゃもうないですからね。
そうそうそうそう。
だからそれなのに、こう、年食ってるだけで、こう、希少価値があるっていう感覚があるのは、そんなことですよね。
うん。
うん。まあ、なんかもう全然珍しくもない単なるじいさんだぞっていう風な、現状を認識できないっていう。
そう。68ね。すっごい加齢臭するし。
身に染みますね。気をつけないといけないという強い意志を持ちますね。
いわゆるだから僕が何回も言ってますけど、う
ん、はいはい。
本来の加齢臭がするんですよ。
うん、まあおじいさんの匂いですね。
うん。
まあ、そうですね。そこまでいくとどうしようもないですよね。上塗りして、より強烈な匂いを発生させるか、諦めるか。
まあ、そんなあなたに柿渋石鹸ですよね。
はい、本当に効くのかな、それ。大丈夫ですか？
わからんす。
実証しづらいですね。
うん、まあでもね、だからそういう世代の人が昔やったら、それを隠すために、ジンタンとか舐めてたわけですけどね。
うんうんうん。わかりました。ジンタンを舐めたりとか、柿渋石鹸を買うようになったらもう引退ですね。
そうですね。ただまあ、ジンタン食べたりしてたうちの死んだじいさん。
はい。
88まで現役社長でしたけどね。
うん、でもそれも元若い人に買われるんだったらそっちの方が多分良かった。じゃないかなとは思わずにいられませんね。
社長言ってますけど、個人企業ですから。
うん、はいはいはい。
なんか、一応、事務の人は一人おったんかな。
うんうん。
うん。で、一人で仕事してたんで。
うんうん。
うん。まあ、その辺は、まあ、だから人によるんでしょうね。
うん。まあ、そうですね。よく頑張ったもんですね。まあ、自分が不安になりますよね。おそらく、それぐらいの年にでもなったら。
うんうん、そう。なのでね。まあ、その辺ね。
はい。
はい。ちょっと、こう自分でも、意識してしまうなと。
うん。他人事じゃないですからね。そうそう。でね、こういう、おさんのポッドキャストを聞いてるとみんな大体同年代からちょっと上ぐらいだったりとかするに違いないんですから。っていうか、創生さんがもう、50歳ですもんね。
うん。うん。うん。うん。ぶっちゃけね。
はい。
よまよいさん50歳感出てきてるでしょ。
あ、最近ちょっと聞いてないので何とも言えないんですけども。申し訳ないことに聞いてないんですけれども。そうですか。
うん。よまよいさんちょっと50歳な感じが出てる。まあ、よまよいさんまだ49かな。
はいはいはい。
やけど。
ということは、創生さんよりもやや、時間経過の早めのタイプ。
そうですね。
うん。どういうとこですか？それは。
そうするとさ、なんかこう、言うと怒られそうですけど、
はい。
ちょっとイノセンスなところあるじゃないですか。
わかります。はい、はい、はい、はい、はい。まあ、少年感ですからね。
そうそうそうそう。うん、いい言葉を思いつかはる。そう。だから、その辺ちょっとね。
うんうん。
なんか、創水さんの方が新しいことに取り組んでる感みたいなのが、出ますね、
うん。はいはい。なるほど。それは元々のイメージからも大変腑に落ちますね。
うん。 まあね、だから我々もぼちぼちサバラジオ開始時ぐらいの年齢にはなってくるわけで。
はいはいはい、まさに。
なんかね、こうちょっと常に自分のことを見つめつついかないかんなってちょっと思った出来事やったなと。
うん、まあ、そういう意味では、こう、気づきを与えてくれる先輩というのは大変ありがたいものですね。
そうですね。
明日は我が身。
そうですね、
うん。なので、少年を心に持ち続けて少しでも若々しくと、年寄りが言ってるのは痛々しいので、まあ、身の程を知って、だんだんフェードアウトしていきましょうね。うん、
そうですね。うん、もしくは、フェードアウトしなくてもいいだけの何かを身につけたいですね。
はい。まあ、ジャスさんは、こう、毎年向上してるみたいなんで、これから、どんどん先に行けば行くほど楽しみになるんじゃないですか？こう、相方を若いのに、頭の回転の早いのに、どんどん切り替えていけば、番組がどんどん面白くなりますよ。
ちょっとね、そうなってくるとね、
はい。
管理が難しいです。
うん、ジャスさんが、宇宙世紀のガンダムの話をしても、一切拾ってくれないような相方とやったりとかしたら、これは新鮮じゃないですか？
僕が一から、え？ガンダムってそんな昔からあるんですかっていう会話をするんですね。
うん。ストレス溜まりそうですね。
そうですね、うん。そう。いや、なんかね、でもね、周りのね、老人がね、老人前としてない家庭環境なので、
うん、うん、
うん。うん、88で死んだ時にみんなが早死にやって言ったじいさんとか。
うん。ちょっと異常なぐらいですね。うん、すごいな、それ。
で、今90の、まあ、もう一人のじいさんなんかも、
はい。
例の暗殺されかけじいさんですから。
はいはいはいはい。共産主義にご縁のある。
そう、そうそうそうそう。で、まあ70でまだまだ現役感のある親父とかですね。
うんうん。
うん、そういうのと付き合ってるのでちょっとね、感覚が狂ってましたけど。
うん、まあ血筋というのも確実にあるでしょうから。
あるでしょうね。
皆さんは長持ちしそうな気配がありますね。
うん。長持ちする健康管理をしないといけないですけどね。
そこちょっと怪しいとこですね。
そう。やっとね、階段が上がれるようになりました。
体調もちょっとずつ良くなってますね。
そう。やっとね、手すり持たずに階段上がれるようになってきた。
おじいちゃんの話ですね。
この間会社行くとき杖ついてましたからね。
階段に装置をつけて、こう、エスカレーター的なこう装置をつけた方がいいんじゃないですか。
それあれでしょ？
介護用の。
介護用の。
車椅子も乗せられますみたいな。
グレムリンでそれ乗ったおばあさんがひどいことになってたやつでしょ？
そういう使い方するやつです。
スピードアップして窓から発射されて死んでたやつで、
ね。それですね。
うん、そう。まあ一つね、その杖ついてた話については一つだけ言うときますけど、
はい。
杖ついてるやつにぶつかってくるのは9割女性。
まあ女性はぶつかりがちですからね。
ね、わざとぶつかってくる。
おー、いやー、ひどいですね。女ってのはひどいもんですね。
うん。杖ついてて、コース変更に時間がかかってる人間に対して、
うん、
私たち二人並んで歩いてるんだから避けなさいってしてきますね。
それは若いんですか？若くないんですか？
どいつもこいつもです。
じゃあ女ってのはそういう生き物なんですね。許しがたいですね。
と思います。
絶滅させましょう。
絶滅すると、女性絶滅すると自動的にもう片方絶滅しますけどね。
なので男性を絶滅させれば女性も絶滅するっていうことで。
そうですね。
痛み分けですね。
痛み分け。そう、対等。
平等公平。
そうそうそうそう。死なばもろともってやつです。ね、
実に未来のない話で。
はい。平気で杖に当たってきますからね。
うん、いや、でもちょっとね、そこは、何ですかね、周りが見えないんですかね。
いや、見えてても、
うん。
どいてよってしてくるんですよ。
うん。ああ、それはなんだろうな、自分がこう弱者であるみたいな、そういう弱者であるがゆえに尊重されるべきみたいな意識が、どっかにあるからなんですかね。
うん、弱者だから
私を大事にしなさいよ、みたいな。
てかね、責任を求められる機会が少ない生き物はそうなるなとは思ってるんですけどね。
うん、うん。
だって早い話、甘やかされて育ってきたボンボンが、
うん、あ、それだ、うん。はいはいはい。
人に対して、どいてよって言って気軽に言ってくるみたいなのと感覚的には一緒なので、
うん。
その女性だけが悪いかって言われると、そうとは言い切れない面っていうのはあるとは思いますけど、
環境。
うん。ただ責任問題で言うと 100% お前の責任やでと思います。
そうですね。はい。
うん、という。
娘を持った。父、母は、そこのとこしっかりしないといけないですね。
そうですね。
うん、まあ、社会も育てるもんですけども。
そうです。でも、あれですね、若々しさな。ネットラジオには必要ないですけどね、若々しさ。
そう、かな。いや、でも、なんか、20代の人がやってる番組とか、やっぱりちょっと若々しいなって、思いますよ。
あ、ほんまです？
うん。
うん、若々しい人がやってる番組聞いたことないな。
ね、ガンダムの話とかしないって。
うん、まあ、まあ、そうですね。うん まあまあまあまあまあ、そういうですね。
はい。
若々しいラジオとかのご推薦があればですね。
あと私は68歳ですけども、こんなに若々しいですよとか、そういう老人ポッドキャストやってる方とかも、ね、ぜひご推薦いただきたいですね。
そうですね。これ十何年経ってそんなこと言ってたけど、まだサバラジオやってたらすごいですね。
そこも、いや、やってるんじゃないですか ?10 年後は。
どんどんどんどんツイッターとの乖離がひどくなってってるやつで、
ね。お互いなんかこう、老老介護みたいな状態になった二人がやってるって。なんかその話はもう結構前からサバラジオでもしてますよね。
まあそうですね。
たまに。
もともと同死ぬみたいな話はたまに出ますから。
ええ、どちらかが倒れた時がサバラジオの終わる時ですね。
そうですね。
というかまあ、創生さんかな。
まあ、ひょっとしたらどちらかが倒れた時に今までいたはずの人がまた戻ってくる可能性ってありますけどね。
もう楽しみですね。そう聞くと、人生悪いこと何もないですね。
そうですね。まあまあ、そんなわけでですね。
はい。
はい。まあ、ご意見とかあれば。
俺は戻らないよっていう松尾さんとかも。
松尾さんね。僕、松尾さんにはちょっと感謝してますけどね。
何があったんですか?
松尾さんがね、結婚記念日ですっていうツイートをしてたんですよ。
はい。
松尾さんと僕結婚記念日同じ日でね。
ああ、それは素晴らしいリマインダーですね。
そう。松尾さんのを見てケーキを買って帰るっていう。
じゃあ、いつか松尾さんが新しい結婚関係を結んだりとかした時に若干ややこしい話になりますね。
そうですね。もしくは僕ね。
ああ、それもありますね。
あね、人間世の中何が起こるか分かりませんから。
はい。一寸先は闇、はい。
そう。
そんなネットラジオ。
ね。ので、まあそういったご意見があればですね。LINE の公式アカウントか、有料配信実験用アカウント、もしくは Twitter のシャープ桜川マキシムまでよろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。
お願いします。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。
どうも、ジャスです。珍しくこの音声を編集している今日に次の収録日程が決まりましたので、リスナーの皆様にお知らせしようと思いこの音声を追加いたします。次回の収録は11月2日の金曜日、夜多分22時頃からやるんではないかと思われます。なので、LINE の公式アカウント、もしくは有料配信実験アカウント、Twitter のシャープ桜川マキシムなどでご意見ご感想などいただけると、取り上げた回を収録できるんではないかなと、珍しく目論んでおりますので、一つよろしくお願いいたします。